僕スタイル、
私スタイル。あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。本日 MC を務めます、私花子です。本日は2月20日火曜日、あいおい市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお届けしております。では今日参加の皆様をご紹介いたします。
はい、普段キムです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、コメコメでございます。
はい、ボスでございます。よろしくお願いします。
はい、チャッキーです。よろしくお願いします。
ユンユンです。よろしくお願いします。
はい、ということで今日は総勢6名でね、賑やかにお届けしたいと思います。どうか最後までお聞きください。皆様もご覧になっていると思うんですけれども、今月のあいおいの広報あいおい2月号の、あいおいホットニュースのコーナーにですね、とっても嬉しいお知らせが載りましてね、ちょっとご紹介しますと、愛媛県で開催された第17回全国障害者スポーツ大会の一般卓球の部で、双葉中学校3年生の北川雄一郎さんが優勝し、市長表敬訪問しましたという記事なんですね。この北川雄一郎さん、生まれつき両手両足が不自由で、それでもね、小学校5年生から卓球教室に通い始めて、自宅にある卓球マシンで練習を重ね、でなんとこれね、学生の部じゃなくて一般の部で優勝してるんですよね。すごいわ。でもね、関節が あまりその関節に障害があって、こう普通卓球するようにね、ラケットは触れないそうなんですけども、そこは工夫をして、すっごい剛速球がね打てるそうです。これは広報の、市の広報の方にお聞きして、実際見たんだって言ってました。もう大人がとってもじゃないけど相手にならないぐらい強いそうです。うん、で目指すはパラリンピック、東京パラリンピックが目標。今15歳か4歳として、2年後で16とか17
出れる
ん、可能性あるもん ね、 ね、
う
ん、
そうやね、うん、ありますね、
ね、今、うん、若い高校生がどんどんオリンピック出てるんだから、もう期待したいですね。
あいおいから、
あいおいからね、うん、オリンピック選手が出る、
あいおい上げて
応援したいです ね、 ね、はい、ということで今日の話題はパラリンピック。
あ、そうなんですか。
そうなんです、はい、
そんな振りだったんですか、
はいはい、そこで、はい、普段着さんお願いします。
あ、どうも、はい、まあね、これ収録して2月20日ですけれども、はい、もうちょうどね、オリンピック、ピョンチャンオリンピックがもうまさに
真っ最中ね、
うん、感動しましたね。
カーリング見てしまうんだわ
長いけどね、
まあ、これ収録している段階では、ね、まだちょっと結果、
ね、出てないね、
出てないですけど、ま、男子女子ともに、ね、うん、ちょっとどうなるかっていうところではあるんですけれども、ね、うん、まあ、これ配信されている頃には、ね、おそらく結果が出ていて、うん、カーリング女子は多分メダルを取っているだろうという期待を込めて、うん、まあね、ちょっと言わせてもらいましたけれども、はい、3月にはですね、当然、まあ、ピョンチャンパラリンピックの方も行われるということなんですけれども、うんうんうん、まあね、パラリンピック自体はね、うん、まあ、この番組の中でも、冬季もう4年、もう4年以上やってますから ね、
そうです
ね、4年前にもやってるんですよ、
はい、
競技紹介もやってるんで、今回はですね、まあ、障害者の、はい、まあ、パラリンピックという、うん、だけじゃないぞという、うんうん、障害者が参加できるという、うん、こういう大会はっていうところにもちょっと目を向けようじゃないか、
はい、
ってことですね、
うん、知らない方たくさんいるんじゃないかなと思うんですよね。オリンピックとパラリンピックっていうのがすごくやっぱ注目されがちだけども、実はパラリンピックだけじゃなくて障害者の大きな大会他にもあると、
まあ、そういうことになります、うん、けれども、うん、まあ、そもそもこのパラリンピックっていうのは、
はい、
ね、1900 何年かね、20世紀初頭から、まあ、障害者スポーツっていうのはあったんですけれども、うんうんうん、第1回パラリンピックと呼ばれているのがローマで行われた1960年の大会なんですけれども
、うんうん、歴史あるね。歴史、
まあまあもちろん歴史はあるんですけど
ね、
60年前、
うん、
まあ、58年前です、
ね、うん、
でまあこのパラリンピックというのはもともとはそのパラリンピックっていうのは、下半身麻痺者っていうパラプレジアですね、うん、という言葉とオリンピックの造語であったとされるんですけれども、うん、現在ではもうね、それ以外の障害の方も参加されますから、うんうんうん、パラレルとオリンピックという、もう一つのオリンピックという解釈として行われているんですけどね、はいはい、これがまあパラリンピック、まあ言っても、もう58年
歴史がある、はい、歴史ありますね、
うん、で他にもですね、はい、どんなのがあるかというと、知的障害を持つ方が主にというか、うん、参加するという、はい、スペシャルオリンピックスというのもございます、うん、そして聴覚障害を持つ方の、競技デフリンピックスという、うん、それでもまあオリンピックでまあ4つ、うん、この4つがですね、オリンピックとかそういうの名前を使ってもいいという、う
ん、なるほど、4つあると。
そうなんですね。
ユンユン知ってた？
知らなかったね、
うん、まあこのデフリンピック、オリンピック、スペシャルオリンピック、パラリンピック、うん、それぞれにまあ歴史があるんですが、うん、一番歴史が古いとされるのはどれですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
どれかな、おっとおっと、1960年がパラリンピック、うん、それより前からあったとしたらデフリンピック、
デフリンピックや、うん、
だと思う人、
はい
はい
はい、
はい、4人、あ、パラリンピックだと思う人、スペシャルオリンピックスだと思う人
が1人、
はい、
はい
はい、
でこれで私が正解を言うと、
はい、そう正解は、
素晴らしいですね、はい、優秀な方が多いですね。デフリンピックは実は歴史が古いとされているわけなんです、はい、デフリンピックは4年に1度世界規模で行われる障害者、聴覚障害者のための総合スポーツ競技大会であり、うんうん、国際ろう者スポーツ委員会が主催する障害者スポーツにおける最初の国際競技大会であるんですけれども、うん、夏季大会は1924年にフランスで、冬季大会は1949年にオーストリアで始まった、うん、当たった、
商品はなし、
商品なし、
知ってたじゃないね、みんな
知らない、当たった、
もう夏季大会においてはもう本当に90年以上なんです、まあ、冬季大会においても1949年ですから、当然もうパラリンピックももう全然
古いんだ。
だから、まあ、パラリンピックでは、まあ、聴覚障害の方は参加されてないですけど、
そうだ
ね、いわばもうこのデフリンピックはもうそれパラリンピックの歴史があるというので、やっぱり参加されてないというのもあるかもしれない。
そうかもしれないよね、うん、なんか昔のオリンピックの時にそのテストジャンパーでローの方が飛んだっていうのはありましたね。オリンピックを目指したけどもダメだって、うんうん、
ありました ね、
うん、でテストジャンパーですってね、長野の時かな、そうだそうだ、長野の時だ、ありましたよね、うん、まあ、デフリンピックを目指すという出たかもしれないんだ、うん、
そしてまあスペシャルオリンピックなんですけども、うん、スペシャルオリンピックの歴史は、うん、1960年6月にジョン・F・ケネディの妹のユーニス・ケネディ・シュライバーが自宅の庭を開放して35人の知的発達障害のある人たちを招いてデイキャンプを行ったのが始まり、取りされていて、その後、まあ、1968年に第1回の夏季大会がアメリカのシカゴで開催されたということなんです。うん、1968年、うん、
じゃあ一番新しいのがスペシャルオリンピックスなわけですね。
まあそうなりますね、
うん、なるほどなるほど、
まあ、スペシャルオリンピックスでは知的発達障害者の方が参加、まあ、でもパラリンピックも、うんうん、実は、まあ、知的障害の方が参加されたりはしてたんです、うんうん、まあ、あるちょっと事件といいますかね、うん、あったりなんかしてちょっと知的障害で出れないっていう時期もあったんですけど、それ触れた方がいいですかね、触れますか、
簡単に、はい、
触れましょうか、うん、ですね、どこだったかな、うん、障害の偽装っていうのがですね、2000年のシドニー大会、
あ
ー、男子バレーボール知的障害クラスの金メダルのチーム、うん、スペインのチームの中に、うん、障害者を装った健常者がいたことが発覚した。
あー、なんか悲しいなそれ。
そのパラリンピックに、その知的障害の方が参加できる、うん、できるというか参加が認められたのがそれこそ98年先ほど出ましたけど長野パラリンピックの中でクロスカントリーの種目のみ、うんうん、まあ、知的障害の方の参加が認められ、うん、まあ、その後拡大が期待されたわけなんですが、うん、で、まあ、その次のシドニーオリンピックの中で、まあ、うん、知的障害の方も参加してもいいみたいに、うんうん、ちょっと徐々に増えていくっていう感じだったんですけども、うん、その障害の
偽装
があって、でもその次の2002年のソルトレイク大会から、知的障害者クラスを実施しないってこと
で、ためにね、
まあ、その後ですね、まあ、2012年ですか、うん、のロンドンパラリンピックの中で陸上競技、水泳、卓球の3競技では、うんうん、知的障害者の12年ぶりに復帰、うんうんうん、ということにはまあなっているんですけども、まあ、今回のまあピョンチャン、それから前回の冬季ソチオパラリンピックにはまあ知的障害者はまあ参加されてはいないんですけれど、うんうんうん、でまあね、スペシャルオリンピックス、まあ、なんでこの、ね、スペシャルオリンピックスなのか、
うんうん、これだけやね、
オリンピック、パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス、
ス
この数、ね、
会場が2カ所以上ある、
うん、これはもうパラリンピックもそうですよ、もうパラリンピックだってもうオリンピックがそもそももう、うん、あっちゃこっちゃでやるわけですから、ね、うん、スペシャルオリンピックスの巣は何なのか、
うんうん、
っていう話、
複数形は何なの、
何なの、
そもそもこれが複数形なのかどうか、
あ、そうか、怪
しいですよ、
あ、そうか、そうか、
コスダスかもしれない、
わーわーお多分ね、巣っていうのをね、巣って言ってるのは日本だけなんですね、
うん、あ、そうなんだ、
でもその理論でいくとスペシャルオリンピックビネガーになってしまいます、ね、意味がわからない
意味がわからん、
まあまあまあこのね、うん、スっていうのは、まあ、オリンピックスっていうのは、ね、やっぱりそのね、もう想像通り複数形なんですけれども、ね、うん、この複数形なのは、まあ、いつもどこかで、まあ、活動しているというです、ね、うん、方が、まあ、オリンピックスという複数形になっているということで、うん、常に日常的なスポーツプログラムが、成果の発表の場として、まあ、スペシャルオリンピックスの供給を提供する国際的な組織だから、もうこれだけじゃないと、うん、いわば、うんうん、だからもう常日頃何かしらもう活動していることが、まあ、オリンピックスだみたいなことなんですかね、
うんうん、なるほどね、まあ、うん、特別なものじゃないよっていうことなんですよね、うん、まあ、そういう理念のもとにやってるのがスペシャルオリンピックス、まあ、あんまりメディアでも取り上げないし、なんかデフバレーなんかもすごく日本強いとかいうのも聞いたことあるけれども、本当にほとんどね放映されない、新聞にも載ってるのかな、あんま分からないっていうのはちょっと寂しいね。
まあね、まあ、パラリンピック自体もね、日本で注目されたのも本当につい
最近やもんね、
数年前っていうこともあるんでね、うん、
テレビ放送もこの前の大会ぐらいからぐっと増えたかな、
うん、そうやね、
そうやね、それまではもう本当にこう、あのニュースでチュチュッと取り上げる、はい、それも勝ったとこだけ、日本人が勝ったとこだけ取り上げるぐらいだったのが、
アイオイラジオのこと放送のおかげで、
そうかも
そうですよ、
そうですね、
そうかも、
じゃあもっとこう、
うん、ね、いや本当にあの見ていると面白いよね、うん、あの別に健常者のにと変わらずに、ま、もう逆にもっと面白いかも、あの私アイススレッジの、ホッケー、ホッケ
ーこれ
すごいよ、
アイススレッジホッケーの、ね、うん、前回の4年前のやつで紹介したと思うんですけど、うん、今回の大会から、うん、パラアイスホッケーっていう、まあ、名称は変更されると
スレッジって言わないわけね、
そう、
あれなんかもすごいもんね、本当に格闘技、うん、っていう感じがするから、まあ、今年なんかテレビ放送も増えたと、
まあね、まあ、前回のね
NHK が、
うん、NHK がね2024年までの、うん、やっぱり東京も含めて、うん、ね、独占配信放送権
を持っていると
そういうことなんで、NHK さんのですね、
うん、そうちゃんと受信料払ってみましょう、
ということでですね、はい、今回の、パラリンピックの締めはですね、受信料は払おうというい
やいやこれはやめてね
NHK に忖度という結論で、終わらせていただいていいんですかいいんですかこんな感じで、
いやいや、
まあ、一応ね、まあ、パラリンピックはね、うん、この3月からありますけど、 スペシャルオリンピックスの方は、うん、2019年に、アブダビで夏季大会が開催されます。デフリンピックの方も、はい、2017年に、まあ、サムスンで夏季大会が終わってですね、次回は冬季の方が2019年、イタリアのトリノであるということですので、まあ、ですからデフリンピックとスペシャルオリンピックスは、まあ、
来年
大会があるということなんで、またその時になったらこのあれでやるんですかね、どうなのか分かりませんけれども、
結果などね報告したいね、どっかで見つけてね、
まあ、またあの NHK さんでね、その放映がされたら、まあ、それをまた一生懸命見て、
でもスペシャルオリンピックスでディフリンピックの放送はあるかな、ね、
どうだろうね、
ね、どうやろうね、
多分ネット上では流れたりするの違うかな、
ね、ネット上で
ちょっと興味を持って
探して、ね、アンテナ立ててまた紹介できたらいいですね、はい、ということで今日は、パラリンピックが間もなく始まるということで、このオンエアの時はもうすでに始まってるかな、ね、始まってるね、でスペシャルオリンピックス、そしてデフリンピックっていうこの3つの障害者スポーツの大会について、お知らせをいたしました。それではですね、次のコーナーに参りたいと思うんですけども、次のコーナーはお知らせのコーナーということで、ちょっと3つほどお知らせしたいと思います。ではまずユンユンから。
あ、はい、平成30年度朗読ボランティア初級講座のお知らせです。あなたの声で目の不自由な方に多くの情報を届けませんか。日時は5月と6月の水曜日、全8回コースとなっています。時間は午後1時30分から午後3時30分。場所は相生市立総合福祉会館302研修室です。対象者は講座終了後ボランティア活動のできる方、活動は月に3回程度です。講師は朗読ボランティア響きの会、締め切りは4月の20日金曜日、参加費は無料となっています。申し込みは相生市社会福祉協議会相生市ボランティアセンター、電話番号 23-2666 23-2666 です。申し込みをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。朗読ボランティア初級講座のお知らせでした。では続いてさっきお願いします。
はい、展示ボランティア養成講座の知らせです。初級編です。日時は5月22日火曜日から6月26日火曜日まで、毎週火�曜日にあります。計6回、時間は午後1時半から3時までです。会場は相生総合福祉会館ボランティアセンターです。講師は相生点灯会、定員は10名ほどです。参加費は無料、締め切りは4月27日金曜日です。申し込みは相生市社会福祉協議会へ電話でお申し込みくださいということです。電話番号は 0791-23-2666 です。でこの講師になっている相生点灯会っていうのは、まあ、私も入ってるんですけれども、相生市内で活躍している点字っていう目の不自由な方の文字を点訳しているグループなんですけども、主に、市や社協の広報誌や身近なニュースを新聞などで拾った身近なニュースを点訳して、市内の視覚障害者のところに届けています。で現在は20名ほどのボランティアが活動していて、まあ、います。点字っていうのはルールを覚えれば簡単なので、ボランティア活動の第一歩として皆さんに受けてみられたらどうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、展示ボランティア養成講座のお知らせでした、うん、それではコメコメさん。
はい、では、第17回デルクイ大会のご案内なんですけれども、開催日が、4月29日昭和の日になります。会場の方が播磨科学公園都市コートプラザ前広場になります。主催がですね、西播磨元気プロジェクトなんですけども、県民局の中にございます。はい、電話がですね、0791-58-2128、58-2128になります。 で、プログラムなんですけれども出るくい大会っていうのもそもそもなんじゃろかいということなんですけれども、ね、まあ元々はですね、出るくいつまり、なんかこう目立つとか、ことをするとですね、
頭打たれると
打たれると、うん、じゃ あ, 出た方がいいんじゃないのっていう発想ですね、う
ん、みんなが出たら打たれへんよねっていうのね、
そうそうそ う, そ う, あそ う, そ う, そう出すぎたらもう打たれへんぞという、ね、うん、そういうことなんです、まあ、そういう発表会を、やりましょうよということなんですけども、まあ、まあ団体でも良いし、個人でもいいということ で発表していただいてですね、優勝するとどうなるのってことで、出る杭大賞ということで、活動費10万円
すごいね
がいただけるということなんですね。まあ大会の様子というのはね、2017年の大会の様子とかも、Facebook で出会ったりとかで見れるので、うん、一度ね見ていただいて、うん
ね、結構な人ですよね。
すごい人ですよ、うん、で B 級グルメかな、うんうん、の、イベントも隣の会場でやってあったりして
ラーメン大会やってたりね。
で結構なお客さんがね来られて、うん、しますのでね、まあ、ステージとかブース展示とか、うん、でボランティアの団体の方がそういう展示をされたりとか、うん、お手伝いをしたりとかってこともやっておりますのでね、ぜひお越しいただきたいなと思います。
はい、
はい、第17回出る杭大会のご案内でした。
はい、こめこめさんありがとうございます。はい、ということでですね、いろんなねやっぱ春新年度なのでこんな養成講座なんかもありますからね、はい、興味のある方ぜひボランティア始めたいなという方ぜひまた問い合わせていただきたいと思います。そしてですね、私たちあいおいラジオの方も、いよいよ5月、ね、まだ2月ですけどね あっという間に5月なんて来ますもんね。5月にハートフルフェア、
はい
はい、またありますね、恒例のね、はい、なぎさホールの駐車場で私たち公開放送をやります。日時は5月の19日の土曜日です。また詳しいことは次回かな、来月再来月ぐらいにまたね、ご案内したいと思いますから予定だけ空けといていただきたいですね、はい、また楽しい、ステージとかおしゃべりとかで皆様をお迎えしたいと思いますので、ハートフルフェア5月19日の土曜日です。どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日はね、うん、パラリンピック話題を中心にお届けをいたしました。はい、パラリンピック、個人的には何が楽しみですか、普段着さん。
パラリンピックはですね今回、うん、まあカーリングはね、まあ、日本は今回出てないですけど、
うんうん、面白いもんね、ま
あ、日本中が ねカーリングに興味を持ったのでですね、うんうん、車椅子カーリングの方をですね、うん、チェックしてるで、うん、2022年の大会でですね日本の出場があった際には、うん、全国もう日本全国としてですねその応援をするという流れになっていただけたらなと思いますけど、
ね、思いますね。はい、コメコメさんは、
うん、そうですね、やっぱり頭に浮かぶのはね、うん、スキーの格好ですかね、うんうん、
すごいねあれ、
うん、たまたまテレビでね、うん、見ててもあのスピード感、
うんうん、
勇気、
うんうんうんうん、直角に降りていくみたいなイメージ、そうそうそうそ
う、あの映像っていうのは頭に残りますね。
ぜ
ひ、ねうんうん、とも頑張ってほしいなと思います、
はい、
思います
ね、はい、ボスは
そうですね、やっぱり一番印象に残るのは、うん、今コメコメさんが言った格好 の,、うんうん、シート座席いうんか、うんうんうん、に座った
スレッジっていうのあれ、なんていうのかな、
うんと、まあ、座る、まあ、
シットってシットっていうのかな、
まあ、シッティングというかね、
シッティング、
ね、う
ん
うん、あれ に,、に座って、うん、格好している、うん、あれはドラして曲がってるんやろとか思ったりなんか、
そう、一本刃みたいな、一本のスキーみたいなの乗ってるもんね、あれ、
そうですよね、うん、すごいなと思いながら、うん、はい、ぜひこれも楽しみしたいなと思います。
はい、うん、はい、さっきは
私はまだ見たことないんですけれども、うん、アイスホッケーがね、うんうん、すごく迫力があるというんで、うん、ちょっとそれ楽しみにしてみたいなと思ってるんですけど、うんうん、どんなんかな、
どんなんかな、ぜひ見てね、うん、ユンユンは、
うん、私は普段着さんと一緒でカーリングが楽しみ、
うんうんうん、ルールわかる、
わかる
本当にね、でも解説の人が結構丁寧に話してくれるから、うん、あ、なるほどって思いながら聞けるよね。面白い、ね、面白い、
うん、ヤップヤップ言うてね、
ほんま、いやーいやーってね、すごいわあれ、はい、私はね、スノーボード、
うん、
スノーボードの上で本当にこう回転みたいにして降りてくるでしょ、手持ってないのにねあれすごいわ、バランスだけでいくっていうの、はい、それもとても楽しみにしております。本日の僕スタイル私スタイルいかがでしたでしょうか。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。